大好きが天才を生む第607回をお届けいたします。今回のテーマは高一生に話したことです。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。今これを撮っているのが5月6日なんですが、昨日5月5日までずっとゴールデンウィーク講習会をしました。でですね、この恒例なんですけども、最終日には必ずですね、受講生全員と1対1で面談をして、まあ、いろいろ大事な話をするんですね。で、まあ、これすごく大事なことなので、まあ、皆さんも非常に真剣に聞いてくださるんですね。まあ、1対1でお話しするんですね。その時にですね、まあ、もちろん学年もバラバラなんですが、今度高校1年生になった大生徒がいまして、まあ、その方に話したことがあるんですね。その内容は自分で振り返っても多くの方に聞いていただけたらいいかなと思って、その内容をそのままお話ししようと思うんですね。で、まあ、当然ながらですね、高校1年生で、で、まあ、いくつかのことをお話ししましたが、これから進路を決めていかなきゃいけませんよね。で、ただもうその子に関して言えば、無理かけの研究者を、なりたいっていうことなんですね。まあ、非常に明瞭にはある方で、当然極めて能力高い方で、まあ、ものすごい優秀ですね。まあ、率直に言えばですね、まあ、10年これ後には、その分野では、ちょっとどの分野を彼が選ぶかはまだ当然わかりませんが、多分世界のトップに立ってるんじゃないかなと思ってますね。で、まあ、そういう話もしつつですね、これをやれば君はちゃんと世界のトップに立てるよって話をして、で、まあ、その時にですね、まあね、結局まあ、進路を選ぶってことに関して言うと、正しい情報を得るってことが大事だよねっていうことですよね。要はですね、もっと言えばですよ、数学はなんで大事かって話を、まあ、そもそもしたわけですよね。数学っていうのは、結局、この何百年間か、まあ、例えばニュートンが出てからですよね、まあ、300年なり何なりの間っていうことで人類が獲得したですよ、いわゆる知恵とかっていう知識とかっていうことっていうのは、結局のところ、数学で記述されているわけですよ。そうするとね、数学で記述されているっていうことは、数学がもしわかりませんっていうことは、つまりその人は、文字が読めませんっていうことと等しいわけですよね。文字が読めない人が正しい情報を得ることはできないし、深い情報も得ることもできないし、何もわからないっていうことですよね。よく世の中では自分は数学苦手でとかっていうようなことを言う人、公言する人ありますし、けども、でもそれって実はすごくとんでもないことで、ほぼですね、我々のこの何百年間か、ものすごく発達した文明の基礎になった知識っていうものを、そういう人たちはまるでその知識にアクセスできないということになるんですよね。それは極めて重大な問題で、ですんで、そのことの、その重要性っていうのをきちんと認識しなきゃいけないよっていうことですよね。ですから、まあ、どういう分野を選ぼうとも、やはり正しいこの選択っていうのをしていくためには、まずは正しい情報を得なきゃどうにもなんないので、その情報を得る、その基本的なツールである数学を知らないことには、まあ、どうにもならないっていうことですよね。まあ、もう一つ付け加えれば、確かにその、数学をベースにして、そのニュートン以来発達してきた、そういう物理学ですね、っていうものももちろん重要な基礎知識だとは思いますが、しかしそもそも物理学を理解するためにも、数学を知らないことにはどうにもならないですよね。もう何一つ理解できないと思いますよね。ですので、そういう意味ではその数学っていうのはもうベースの知識なんですよね。だからその、まあ、どういう分野で、その選ぶにせよ、やはり数学っていうのの勉強っていうものは、重視して、そこに時間をかけなきゃいけないよって、あるいはかけざるを得ないよって話はしたんですね。でもう一つですね、やはりね、どうしても英語なんですよ。で、必ずしもですね、英語帝国主義に組みするわけではないんですが、現状ですね、やはり最新の研究成果は、ほぼ英語で、発信されますし、また自分たちもその、英語で発信しなくちゃいけないんですよね。ということなので、まあ、例えばの、まあ、ノーベル賞を取れるような人でも、英語で発信しない限りにはどうにもならないっていうところはあるんですね。ですんで、どうしても英語の勉強重要だよということですね。で、逆に言うとですね、高校に入った時に、まあ、その方に言いたかったことが一つあって、やはり、メリハリをきちんとした勉強しなさいっていうことなんですよね。まあ、そういう優秀な方っていうのはね、まあ、ほぼ、小学校、中学校のレベルでは、まあ、どの科目でも5なわけですよ。まあ、ものすごくできるわけですね。まあ、全科目そのクラスのトップってことも実際あるしね。だけど、高校以降でそれを目指しちゃダメだよってことですね。 だそれを目指したらダメなんだってことを、まあ、逆に申し上げたんですよ。大学なんかもっとそうですよね。全科目も一番とかそういうのはもう、それはもう中学校で終わりってことね。そういう意識の転換がぜひ必要だよってことも、まあ、さらにお話ししたんですよね。で、そこで全科目なんかいいとかね。それからもっと言うとですよ。どうしてもですね、ある種の優等生っていう人は、先生の方に向いてたりするわけですよ。先生に好かれたいとかね、誰かに褒められたいとかね。でももう、そうじゃないんですよね。やはり。もう自分がどうやって食べていくかとか、どういうふうにこう自分の自己実現していくかって、もう自分の問題なので、つまり人に好かれたいとか、人に褒められたいとかっていうことの動機だけで、ものをやっていたら、やっぱりうまくいかないんですよね。それはそうですよね。だって自分の人生だからね。自分の人生だから自分のこう、自分のこの適性なり何なりをこう分かって、この自分の能力を発揮していかなきゃいけませんでしょ。それはなんかあくまでも自分の基準なんであって、例えば研究分野を選ぶのもそうですよね。まあ歴史が示すようにですね、ある人はこれは重要だとしてやったことをですね、それ以前の人は、全くそれを、その問題すら思わなかった。それがその大事な、問題ですら思わなかったっていうのはありますよね。まあ今ふっと思い出した話なんですが、日野平介先生がその得意点の解消の問題に取り組んでた時に、グロタンディエクっていう、まあグロタンディエクってすごく親しかったらしいんですが、会った時に、そんな得意点の解消なんか何の意味もないよって言われて、すごくショックを受けたっていうことを、まあ書かれたのを読んだことありますが、まあそういうもんなんですね。そのもの、グロタンディエクですらそういう、なんていうかな、きちんと評価できなかったりするわけですよ。で、まあそういうもんなんですね。その自分の取り組んでるものっていうのは。だからそういう意味でみんなにも分かってもらう。そもそも分かってもらおうとかですね。分かってもらうことをやるなんていうことをやっていたら、そもそも独創性なこともありませんし、そもそもそういうことに価値はないんですね。ということで、やはりご自分の中でのその自分のその何か問題意識っていうものを育てていくってことが結局のところ基礎になるので、人に好かれたいとかですね、やっぱり人に評価されたいとかそういうこと、いや、もちろんそういうことが全然ないっていう人間もないですよ。だけども、それでやっていく、特に優等生の場合にはね、そういうことが多いでしょ。だから、そういうことからもこう切り離されて、やはりこう自分の人生を歩んでいくっていうことを主眼にこう道を選んでいかなきゃいけないよっていうことをまあお話ししたんですね。まあそういう意味では、真摯に聞いてくださってですね、すごく嬉しかったんですが、やはりこれの話が当てはまる人ってすごく多いと思うんですよね。とにかく優秀な人であればほどですね、可能性があればある人ほどですね、どうしても人の評価を気にしてしまうんですね。特に先生に褒められたいとかですね、まあ先生に愛されたいとか良くされたいとかですね。そういうことからは、やはりどうしても自立せざるを得ないですね。まあ、このことが、まあ、自身の自立かもしれませんね。そしてですね、まあ、多少点数悪くてもですね、学校の成績が悪くても、まあ、それはそれでいいということなんですよね。自分の得意分野とか、自分のこの、極めたい分野の力が増えていれば、まあ、それはそれでしょうがないなっていうことなんですよね。どんなことでもまんべんなくですね、みんなに高い評価を得るってことは絶対にないんですね。またそれを求めてしまうと、その人の人生は、やはりなかなか辛いものになっていくんじゃないでしょうかね。自分が心から喜びが感じられるようなことに全力を尽くせるってのは、やはり人生の最高の幸せですよね。ですので、やはりそういうだけの、能力がある人っていうのは、そもそも能力が高い人、能力があるって人は、やはりそこのところを思い切って、逆にですね、思い切ってやっていくってことは大事ですよね。まあもちろんその逆の場合も当然あるんですが、まあ今はまあこの話はしませんで、やはりそういう方の場合ですね、こういう人の評価っていうのは捨てて、あるも点数がですね、まあ100点じゃなくたっていいじゃないですか。ね。まあ90点じゃなくたっていいし、まあね。まあそれでいいんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ普通にこう勉強して取れるだけの点数は取っとけばいいし、ただ数学点に関しては正しい判断ができなくなるので、やはりしっかり勉強していくと。プラスまあ物理ですよね。しっかり勉強していくってのはやはりすごく大事なことで、その中でこう自分なりの問題意識っていうのを、まあベースのある知識がなければ問題意識すら生まれませんからね。それをまあ育てていくっていうことになろうと思います。そうするとですね、これまたすごいことで、まあ彼なんか15歳ですけど、10年もすると世界のトップに行くんですよ。やはり日本ってすごいですよね。やっぱり日本って本当にすごいなと思うんですよ。つまりそういうもんですね。だから、でも自分でもまた先生って偉いなと思うのは、まあ自分で先生なんですが思うんですけど、それがわかることがまたすごいですよね。やはりね。でもね、逆に言うとね、やっぱり、まあ、なんで先生わかるんですかと、その彼なんかはやっぱりすごく賢い人なんで、聞かも聞きませんが、あえて自分で突っ込んだんですね。 で自分でこう、まあ、あえて自分に問うてみると、あ、だから自分はそのやはりそれがはっきり分かるので、先生と呼ばれる価値があるんだなと逆に自画自賛しまして、あ、常にだからそういう逆にその見識っていうものをですね、さらにこう磨いていくっていうのが、まあ、自分の一つの役目だろうなっていうのはまた逆に思いました。まあ、いろいろ、話は多岐にわたりましたが、要はですね、人の評価っていうものを、まあ、気にする必要はないし、まして学校の点数なんかそんなに気にする必要はないんですね。それよりも、自分の興味のあるもの、それから自分のこの、ここで勝負しようっていうもの、そこにですね、エネルギーを集めて伸ばしていくってことですね。どんどんどんどん自分で伸ばしていくってことが、ものすごく大事だし、またそれを応援してくれるような先生がね、いるといいですよね。まあ私は常にそういう人でありたいと心から思っていますので、まあ今後も彼を心から応援しようと強い決意でおります。ありがとうございました。
第607回の今回は、高一生に話したことというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。